院は非常に静かに忍んで自室へお入りになった。こうした女のところからのお帰り姿を見て、相手は内侍の神あたりであろうと、夫人には想像されるのであったが、気のつかぬ風をしていた。かえって妬みを表へ出すことよりも、これを院は苦しく思いになって、なぜこうまで妻を冷淡に扱ったのであろうと、短率がされ、以前に勝った熱情を持って、永遠に変わらぬ愛を語ろうと遊ばされるのに、言葉を尽くしておいでになった。内侍の神との間に復活させた成就は、漏らすべき性質のものではないのであるが、昔のことも詳しく知っている仁王であったから、今度のことも真実のことまではお言いにならなかったが、物腰でやっと会ってもらっただけでは心が残ってならない。人目を上手に繕ってもう一度だけは会いたい人だ。とくらいにお話になった。両は笑って、お若返りにばかりになりますわね。昔を今にまた新しくお声になっては、いよいよ私の影が薄くばかりなります。と言いながらも、涙ぐんだ目をしているのが可憐であった。いつもそんなふうに、寂しそうにばかりあなたがするから、私はたまらなく苦しくなる。もっと荒削りに、私を打つとかひねるとかして凝らしてくれたらどうですか。あなたにそうした醜い態度を取らせるようには暮らしてこなかったはずだが、妙にあなたは変わってしまいましたね。などとも言って、機嫌を取るになるうちには、前夜の真相も打ち明けて話しておしまいになることになった。姫宮の方へお出かけにならずに、夫人をなだめるのに終日かかっておいでになった。それを宮は何ともお思いにならないのであるが、乳母たちだけは不快があっていろいろと言っていた。嫉妬をお持ちになる傾向がニヤにもあれば、意味はまして苦しい立場になるのであるが、おっとりとした乙女の宮を人間のように気楽にお扱いになることはできるのであった。遠くへ上がっておいでになる桐壺の方は、体質を長く東宮がお許しにならぬので、姫君時代の自由が恋しく思われる。若い心にはこれを苦しくばかり思うのであった。夏頃になっては健康も優れなくなったのであるが、なおも帰るお許しがないので困っていた。これは妊婦であったのである。まだ14、15の小さい人であったから、この兆候を見て誰も誰も危険があった。やっとのことでお許しが下がって帰京することになった。尿酸の宮のおいでになる神殿の東側になった座敷の方に、桐壺の方の一時の住まいが設けられたのである。明石夫人も共に六条院へ帰った。光る未来のある桐壺の方の身に沿って進退する実目人は、幸運に恵まれた人と見えた。紫夫人はそちらへ行って桐壺の方に会おうとして、このついでに中の戸を通りまして、姫宮へご挨拶をいたしましょう。前からそう思っていたのですが、機会がなかったのですもの。わざわざ伺うのも決まりが悪かったのですが、こんな時だと自然なことに見えていいと思います。と院へご相談をした。院は微笑をされながら、結構ですよ。まだ子供なのですから。よくいろいろなことを教えておあげなさい。とご同意を遊ばされた。宮様よりも明石夫人という聡明な女に会うことで、夫人は晴れがましく思い、髪も洗い、装いに念を入れた尿の美は、これに準じて良い人もないであろうと思われた。院は宮の方へおいでになって、今日の夕方、タイの方にいる人が、繁者を訪ねに来るついでにここへも来て、あなたとご交際の道を開きたいというように言っていましたから、お許しになって話してごらんなさい。 善良な性質の人ですよ。まだ若々しくてあなたの遊び相手もできそうですよ、とお語りになった。恥ずかしいでしょうね。どんなお話をすればいいのでしょうね、と多いように宮は言っておられる。人にする返事は先方の話次第で出てくるものです。ただ好意を持ってお会いにならないではいけませんよ。院はこまごまとご注意をされた。院はご両妻の間が平和であるように祈っておいでになるのである。あまりに他愛のない子供らしさを紫の女王に発見されることは、ご自身としても恥ずかしいことにお思いになるのであるが、夫人が望んでいることを止めるのもよろしくないとお考えになったのである。紫の女王は内親王である夫の一人の妻のところへ仕公することになった自分を憐れんだ。20年同棲した自分より上の夫人は六条院にあってはならないのであるが、少女時代から養われてきたために自分は軽蔑してよいものと見られて、夫は高貴な新妻をお迎えしたものであろうと思うと寂しかった。手習いに字を書くときも、義父の歌、犬猿の歌が多く筆に上ることによって、自分はこうした物思いをしているのかと自ら驚く尿であった。院が自室の方へお帰りになった。あちらで尿酸の実や切り壺の型などをご覧になった。それぞれ異なった美貌に目を楽しませておいでになった後で、始終見慣れておいでになる夫人の美から受ける刺激は弱いはずで、それに比べて際立つ感じをお受けになることもなかろうと思われるが、なお第一の先見たる美人はこれであると院はこの時驚嘆しておいでになった。気高さ、気丈らしさが十分備わった上に、華やかで明るく愛嬌があって、縁な姿の盛りと見えた。去年より今年は美しく、昨日より今日が珍しく見えて、悪ことも見て、産むことも知らぬ人であった。どうしてこんなに欠点なく生まれた人だろうかと院は大思いになった。手習いに書いた紙を夫人が硯の下へ隠したのを、院がお見つけになって聞き出してお読みになった。字や専門家風に上手なのではなく、貴女らしい美しさを多く含んだものである。身に近く秋やこぬらん見るままに、青葉の山も移ろいにけり。身に近く秋やこぬらん見るままに、青葉の山も移ろいにけり。と書かれてあるところへ院のお目は止まった。水鳥の青葉は色も変わらぬを、萩の下こそ景色異なれ。水鳥の青葉は色も変わらぬを、萩の下こそ景色異なれ。など横へ書き添えておいでになった。何かの場合ごとに今日の夫人の懊悩する心の味は見えても、さりげなく抑えている心持ちに、院は感謝しておいでになるのであった。今夜はどちらとも離れてよい暇な時であったから、おぼろ月夜の君の二条亭へ院はお忍び歩きでお出かけになった。あるまじいことであるとお思い返しになろうとしても、抑えきれぬ気持ちがあったのである。東宮の至芸者の方は、実母よりも紫夫人を慕っていた。美しく成人したママ娘を、女王は真実の親に変わらぬ心で愛した。懐かしく語り合った後で中の戸を開けて、宮のお座敷へ行き、初めて女三宮にご面会した。ただ乙女とお見えになるだけの宮様に、女王は好感が持たれて、軽い気持ちにもなり、年長の人らしく、保護者らしい風に物を言って、宮の母君と自身の血の続きを語ろうとして、中納言の乳母というのをそばへ呼んでいった。 遡って言いますと、そうなのですね。私の父の宮とお母様はご兄弟なのです。ですからもったいないことですが、親しくおぼし召していただきたいと申し上げたかったのですが、機会がございませんでね。これからはお心安くおぼし召して、私どもの住んでおります方へもお遊びにおいでくださいまして、気のつきませんことがございまして、ご注意をいただけましたら嬉しく存じます。中納言の乳母が、お母様にもお死に別れになりますし、院の陛下はご出家を遊ばしますし、お一人ぼっちの心細い宮様ですから、ご親切なお言葉をいただきますことは、この上なく幸福におぼし召すかと存じられます。皇后様も宮様があなた様をご寝で遊ばして、ご保護の願いますようにとのおぼし召しが終わり遊ばせらしく存じ上げました。私どももそのお言葉を承って参ったのでございます。などと言った。もったいないお手紙をあちらからくださいました時から、どうかしてお力にならなければと心がけてはいるのでございますが、なんと申しても私が賢くなくて、と温かい気持ちを女王は見せて、姉が年少の妹に対する風で、宮のお気に入りそうな絵の話をしたり、ひな遊びはいつまでもやめられないものであるとかいうことを、若やかに語っているのを、宮はご覧になって、院のお言葉のように、若々しい気立ての優しい人であると、乙女らしいお心にお思いになり、打ち解けておしまいになった。